僕ロックンロールが大好き。サタデーナイトインザモッシュピット、なんでなんだ UFO に乗っかった。違う星で聞く君の話、優しいガイドもついているし、アンアンアン真面目なエイリアン。君はエイリアン、エイリアン、エイリアン、エイリアン、エイリアン、エイリアン、エイリアン、エイリアン。射殺されないように、今夜はあなたのハート打ち抜いてみせる。歌って踊って歌って踊って歌って踊って歌って笑って喋って笑って喋って黙って黙って黙って考えてたんだ。
山田レイジのヤングサンデー。
いやいやいやいや、落ち着けお前ら。いやー落ち着けてるぞ。
落ち着け。
いやいやいやいや、ようやく今日という日がね来まして、
はい、みんな我慢したみたいですね。
まあ辛かった。自分で言いながらね、
はい、
3週間ね、はい、海外旅してる時は全然大丈夫なんですよ。気を張って、
はいはいはい、
まあ、むしろしてた方がいいんですけど、
はい、
この、ね、日本にいる日常の中でね、
はい、お前貫いたん？
貫いたよ。
貫いた？
貫いたよ。
おお、
おめでとうございます。成功おめでとうございます。
なんだこの番組。
ギラギラしてると思ったらお前おい。
ということで、
俺に振らないでくれ。年齢的にいろいろもう別のゾーンに入ってるから、この年代になってくると
。こんな番組ないですね。もう視聴者にオナキンをこう。
もうこの年代は大変ですよ。その問題は。
そ
う。
目から鱗が落ちました
ね。うん。いや本当に。
いや俺もこんなにね、いろんな感覚変わるのかっていうの新鮮でしたね。
今すごいよ。もうみんなが倉田も選
んで。もう血走った目で今
しても。
画面の向こうから。
もう
倉田さんも。走ってきてくださってる。
そうです。そうです。もう後ろから前からどうぞですよ。大変なこと。
何を言うてるんですか。ということで、毎度おなじみご機嫌な番組ヤマダレジのヤングサンデーの時間がやってまいりました。大丈夫、入ってる、入ってる、入ってない、入ってる、入ってない、まあまあまあまあまあ。ということで、皆さんお待ちかね、まあ、半年ぶりですね、倉田真由美先生にお越しいただきました。下ネタを言うために来たんですか。
はい、思いっきりね、
う
ん、
今日はね、そう、
地上波だとなかなかね、
そう、存分やっても MX でも言えないことをね。
いや、まずなんですけど、
はい、
ちょっとあの雑談に入る前に、
はい、
あのこちらをから表彰させていただきたいなと思いました。
はい、
感謝状、うん、倉田真由美様、
はい、
あなたはヤンサングランプリ2016年見事1位に輝きましたので、
やった、
多大なる感謝を込めて表彰させていただきます。ヤマダレジのヤングサンデーということで、
嬉しい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
数ある神回の中から
そ
う、もうぶっちぎりで、
ぶっちぎりでしたね、
ぶっち、うん、
も
う
ね、
ティッシュが捨てられない、
ティッシュが捨てられない問題ですよ。もうこれは
彼のティッシュが捨てられないで持ってかれましたね。
ということで、
はい、
今日もまあ何かが起こるんじゃないかという、
はい、
期待で、
はい、
前回出た時って覚えてらっしゃいます
か。もちろん覚えてますよ。神田馬の悪口とかあと、なんだ、ホテルのせるに入れなか
った。マイク変える、
ね、
ちょっと待って、すぐ変えますから。
ごめんなさい、
マイクもねちょっとおなきんして、はい、うん、マイクも結構ね上がっちゃってるんじゃないかなっていうことで、 反響どうでしたかって、反響あんのかなこの番組見てくれ見ましたって言われたりしました。
いやいや、それはないでしょ。これは自助会ですからね。全然違いますから。
そっか、
そうそうそう。
いや、あの後あの地上波で、はい、あの富士のあの昼間のあのなんだ番組あるじゃないですか、なんだっけ、バイキングかとかで出てらっしゃるじゃないですか、たまに。
バイキング、そう、たまに、あんまり最近呼ばれないですけどね。
とか、はい、なんかその地上波でチラッと倉田さんを見るたびに、はい、もうなんかこう、なんつうのかな、
何、
ね、何、あのティッシュの話と、
あの時のエロい、
なんか、
ノザルの話とか、
そう、テレビ出てる人のなんかこの距離感がもう全然変わっちゃって、ね、そうじゃなかった。
うん。
まあでも今日はもっとね、
そうなんです。
最終兵器を用意しました。
今日は倉田さんが、はい、もう一番信頼してらっしゃる方ですか。飲み会にはもう絶対連れて行きたいと。
そうですね。もうその仲良くなってまだ半年ぐらいなんですけど。
半年。
うん、すごくよく遊んでます最近。はい、一緒に。
どういった話をされるんですか。
下ネタですね。
下ネタクイーンということ
ですか。下ネタクイーンですよ。
なるほど。
もう私がちょっと止めに入るぐらいのレベルです。
散々巨乳の女子アナが来ると言ってましたけど、はい、いよいよです。
いよいよですか、はい、
いよいよお迎えします。
はい、G カップですから、
はい、お待たせしました。
そんな煽っていいの、はい、では、お呼びいたしましょう、はい、フリーアナウンサーの中島美和子さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
待ってました。
マイク
さん
なんだよ、なんだこれ。
自由に話していいんだよっていうのが脇で聞いてて分かったんで、ほっとしました。
はい、そうですよ、今日はだから巨乳あるあるとかね、あの普通の人が知らない巨乳話とか、私ねこの人に聞いて初めて知ったんですけど、巨乳の人ってね、自分の乳首を自分で加えることができるんですって。
いや全員とは知りませんよ。
すごいでしょ。
できるんですか。
私は35超えてちょっと垂れてきたから、こっちにも来るようになって、
もう冒頭からこれです、冒頭から。
垂れてきたから行けるってことですか、
多分。
うん、
すいません、はい、
もうねゆさゆさなんですよ。
でも今日はそんな巨乳の話すると思ってって、ノーブラできちゃったから。
ちょっと待って、何の
ために
これ。次から次とぶち込むね。このためにね。ありがとうございます。
大丈夫ですか。
はい、今日はノーブラの女子アナが来ております。
清水。
いや今日は、いやもうね、後ろ二人もなかなかのおっぱい成人で。
そうなんだ、
大変ですね。
いやびっくりしましたよ、巨乳の人も、うん、あの巨乳ならではの話って、やっぱり私女だから、うん、こうあんまりね自分が巨乳なわけじゃないし、うん、びっくりする話がいろいろあって、その自分で加えられる話とか、うん、そのね、あと巨乳の人とエッチをする男の人が必ずやることがあるんだって。
何何何
何何、
分かんない、必ず。でもほぼほぼやることが、胸を一個にこうやってくっつけて、同時に
味わいたいって。そういうのやりたが
る。でもそれは手抜きをされてるのかなって一瞬思うんですよ。だってこっち来てこっち来てだったら、顔がこう2往復あるでしょ。でも1個だったらずっとでしょ。だから手抜きなのか、それがセクシーなのかはよくわからない。
でもってね、ここで暴露されてる男恥ずかしいな。恥ずかしいな。
それはすることだと
皆さんやってらっしゃる。
巨乳の方が言ってました。
巨乳の方が言ってますか。そうですか、ありがとうございます。
今夜は文化の香りがしてきません。
すみません、今日は
香り高いです。香り高い、
香り高いね。本当にもう宿女の二人が、
はい、とりあえず飲んでもらおうか。
あ、先生何がいいですか、まゆみさん。はいはいはい
はい、私じゃあほろ酔い山夏サワーにします。
じゃあこれ後ろに。
なるほど、はいはい、じゃあ私は最初はビールに、はい、何、大丈夫ですか。
大丈夫ですよ、はいはい、
じゃあいただいていいの。
はい、はい、どうぞ、はい、今日は飲みながら、
はい、
皆さんと楽しくやっていきますね、はい、飲み会です今日は。
乾杯、
はい、乾杯だよ、は
い、テレビの皆さん、はい、乾杯、
はい、乾杯です。
チェーズチェーズチェーズ、はい、
チェーズ。まゆみさん、さっき早く父見せろって書いてましたよ。
あ、私あなたの父じゃないの。私はささやかだからな。
でもささやかとか言うじゃないですか、うん、でもね、実はそこを売りにしててね、うん、よく二人で飲むと、うん、かっこいい店員さんとかに、うん、ねえねえとか言って、うん、巨乳のバカと貧乳のインテリどっちが好き、どっちが好きって。
そういう勝負。そういう勝負してんの。
してるね。
してるね。
してんの。
で絶対金融のイン デリって言わせるが、私なんかこういつも巨乳なのって言われながらも落とされてるなっていう感じをすごく
大好きです。あなたちょっと待って、バカだ
って。でも私貧乳でもないと思うんですよ、うん、
普通ですよ、ね、
もうね、こないだの飲み会もずっとその話だよね。もうね、なんなら、ね、乳首見せ合ってるから、私の方が綺麗な乳首して
るのって
、お前見せてって言えるか。レストランだぞ、普通の普通のレストランだよ、オフィシャルな場だよ、
まあ、女同士
で、ね、そう、女同士でキャッキャやってますよ、大変ですよ、はい、もういいですね、そこの泣き遣いウォーカーおかしくなりますよ、これはね。ね、初めてだよね、番組で隣にノーブラのお姉さんがいるって。
そうですね、心拍数が、ね、いつもの2倍今日ちょっと ねちょっとまずいですね。
まずいですね、う
ん、そんなサプライズ用意してくるいや大丈夫かな、
今日はね。そうそうそう
そうか、ノーブラ姉さんか、
はい、ノーブラ姉さん、
ノーブラって言っても、うん、あれですよ、ちゃんとなんか乳首が透けない程度
のくらいのことはまあ
はいはいはい、そうです、そうです。あ、そうね、でも走ったりしたら多分ボンってこう
可愛いなクソって言われてますよ。
可愛いなクソ、どんどん褒めてください。なんか40超えると可愛いとか言われるとちょっと本気で嬉しくなりません？
めちゃくちゃ嬉しい
ですよね。
どんどん言ってください。嬉しい、嬉しい。広末涼子に見えてきたというコメントが今来ました。はい、広末似てるというの来ていますよ。大丈夫ですか？
すごいじゃないですか。
はい、40超えてるのが意外だっていうふうに来てますよ。
ノブラ姉さん。はいはい、でも40超えるとね、
はい、何AKB にいそうだというフレーム
が AKB? でも曲穴顔じゃないですか、結構。
あ、曲穴顔っちゃ曲穴顔、
曲穴顔なんだ、曲穴顔
わかんない、曲穴顔ってよく言われますけど、うん、だまあね、あんまり曲穴なんですけど、
ね、そうそうそうそう、う
ん、曲穴顔って褒め言葉
わかんないんです。
褒め言葉でしょ。う
ん、面白いですね、反応が来て嬉しい。
そうだね、
奥くんをいじめてくれと言ってるんで、
うん、奥
くんです。
奥何歳なんですか？
35です。
35、あ、私たちダメですね。
え、アウトなの？あ、なんか、ね、若すぎる。
ちょっとあんまり下がダメなんだっけ？
あ、なんか、うん、ズバ抜けて下か、うん、わかんないです。私奥君がダメなのかもしれない、うん、
最初にもうダメなのよ。
僕は
違う違う違う違う違う違う
違う違う違
う違う違う違う違う
違う違う違
う違う違う可愛すぎて顔が
可愛すぎて、
なんか意味わかんないこういうフォローするけど、この人ね、本当そこまで行っちゃうのっていうことまでこう言っちゃうわけですよ。
大丈夫です、こういう作戦だっていうのは分かってますから。
そう、一回突き放し
とい
たら、
一回突き放しといて、あとでデレッとされると落ちますよ。
ああ、そうですよね。
落ちる自信もあるか、
落ちる、落ちる自信がある宣言、ありがとうございます。
いや、もうね、時々ヒヤヒヤするの。70近い大御所のね、偉い方に、何々さんってまだ立つんですかとか、こうね、バーンズバーンって聞いたりするわけ。いや、そういう時とかこう冷えるし、ちょっと私どうフォロー入れていいか分かんないから、もう
70は微妙だからね。
そう、しかも本当に微妙なんですよ。
あ、いろんな意味で、
そこにズバンと立
つんですか、
まだ立つんですかって笑顔で聞くからね。
だってそういう私たちがこう、
それ頑張りたくなるな、
使おうってね、うん、まだ女の武器は使おうって言って、ね、乗ってくるから、なんか男なのかなって思って、
まだ男として参戦する意
思あるのかと、素直に疑問に思っちゃった、うん、
じゃあ立つのかと。
いや、それ怖いよって思っても聞けないよね、なかなかね。
あ、すごいね。
いや、なかなかね。
いやいやいや、
志村は立
つすごいんですよ。
はいはいはいはい、すいませんね、いやいやいや、本当に、
はい、まあ、そんな百戦錬磨のお二人なんですけれども、はいはい、今日はもう今日のために皆さんも、うん、とっておきの恋愛相談が、うん、たくさん届いておりまして、
真剣に答えます。はい、
はいはい、お願いします。もう15分なんで、そろそろ行っちゃっていいですか？
いいですよ。はい、はい、体験談を交えながら相談に乗ってもらいたい。今日はだったから本当相談会ね。
そうです、久しぶりの相談会。皆さんありがとうございました、はい、かなり、はい、お寄せいただいてます、はい、時間の都合上ちょっと難しいものもあるかもしれないですけど、できるだけ紹介させていただきたいと思います、
は
い
は
い、
あと前回バームクーヘン送ってくれた人が今回どら焼きを送ってくれ
た、ありがとうございます。
これもちょっとどうぞ、ね、食べながらみたいな感じで、
嬉しい、
ね、嬉しい、いただきます。
食べてないんだもんね。
はい、
食べ、どんどん食べて、
はい、飲んで食べて、
はい、飲んで食べて、
いただきます。
では質問じゃない、相談いきますね。
はい、
タラレバ婚活女さん、
はい、
女性34歳、
はい、
いつも楽しく拝見しています、倉玉さんに相談です、
はい、
私は絶賛婚活中の34歳独身女です、ここ1年ほど婚活をしていろんな人と会ってきたんですが、うん、なかなか好きな人ができなくて困っていますと、 人を好きになるのって理屈やスペックではなく、相手とくっつきたい、触りたいと思うことイコール要は感覚だと私は思うんですが、うんうん、皆さんどうなんでしょうか、うん、周囲の友達はそこまで好きでもないけれど安定している結婚向きな人を選んで結婚している人もいます、うん、それが正解だという気もします。でもそこまで割り切れない私はひたすら出会いの数を増やして自分が好きになれる人を探すしかないのでしょうか、うんうん、そもそも人を好きになるのってもっと昔は簡単だったような気がします。年齢のせいでしょうか、うんうんうん、子供も欲しいので早くしないとと焦るばかりです。アドバイスお願いしますということなんです。
正解だと思いますよ、そのまんまで。なんて言うんですかね、私もこう迷いがあるときに、うん、ちょっとなんか真面目になっちゃいますけど、
どうぞ。
女の幸せはやっぱり愛されることよねみたいな話とかいろいろあるんですけど、うん、でもね、愛されて幸せみたいな人もいれば、自分が好きにならないとどうにもダメとかっていう人もいるし、もう本当それぞれなんですよ。女優の西川彩子さんいるじゃないですか。で彼女と私仕事でなんか対談みたいなことした時に、彼女はね男性をどう選ぶかっていうとか、かぐや姫方式で選ぶと。
ほう。
私はだから片思いしたことがないって言うんですよ。なぜなら自分のところにこう来る男の中から一番優しくていいのを選ぶっていう方法でいつも選ぶから、
で前回言ってた姫タイプか母タイプか、
そうですね、うん、だからそういう選び方をする人ってやっぱずっと自分を大切にしてくれる、自分が愛されることが大事、うん、でも私無理なんですよそれは。やっぱ好きにならないとダメだし、
うん
うん、だからこう人の言うこととか人の幸せとなんかね、
比べちゃうけど、
うん、なんかそこは多分こういう人は好きにならないとダメなんだと思う。
あ、
うん、
だからこの人は間違ってないと、ひたすら出会いの数を増やして自分が好きになる人を探す。
そうだから子供欲しいって言ってたじゃないですか、好きになった人の子供はもう即欲しいですもん、はい、私だからあんまりあれですよ、過去そんな否認をしてないですよ
できたら
産む好きな人もね、
できたら産む覚悟で抱かれるということですよね。
いやだってもうそれはいらない、うん、もう大丈夫みたいな感じですか、
ね、でもそれってある意味固い人ですよね。だって太くて多数とやってないってことじゃないですか。
あ、そうだね、うん、だってもうその人っていうことですからね。
偉い
後になって誰もが
分
からないみたいなことはない。
でも確かに思うんです、私もなんか20、うん、まあ、私も結婚とか、うん、経験があるんで思うのが、うんうん、本当に27、28の結婚適齢期とか結婚に焦ってる時ってこうなんだろう、経済面とか、うん、父親になったらどうだろう、うん、この人とかいろいろ考えて、うん、そういう条件とかで、うん、結構周りも結婚する人とか多かったんですけど、うん、最近ね、うん、自分が、ね、人を好きになるとか思うとね、これやりたいかやりたくないかっていう本能の判断が一番実は合っててね
やりたいかやりたくないか、
リビドーってことですね、うん、
なんかそうで、私のすごいお上品なバツイチの女の子が、うん、絶対私の下ネタとかに乗ってこない子がこの前、うん、すごい好きな人ができた、うん、やりたいって思うのって入っててね、あ、なんかこれが正直な、いろんな経験を重ねていったけど、これが正直な実はこう正解なんじゃない、
その人の、ね、その人の正解だったわけだね、う
ん、なんか直感って実は脳みその中でものすごく分その様々なことを分析して、うん、それが一瞬で答えを出してるの直感っていう、うん、実はだから脳がちゃんと ね膨大なデータの中から判断していて、その結論を出してるっていう、
いや絶対そうだと思う
だよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
だから好きになれなかったら今はそれでいいし、うん、出会いの場を求めて絶対そういう直感にね、うん、働きかけてくる人がいる気がする、
うんじゃあ懐かしいですけど、
じゃああんまり否認をしてこなかったとい
やそれがね
なんか別
に違う否認は 100% するタイプ。
あ、そうなの。
え、明記とか言ってるんじゃないんですよ
誰もそんなこと言ってない、
ね、なんでそんないきなり
してなんか違うんです、違うんです、
謎なんですけど、
すごい昔のこと思い出したんですけど、はい、なんか3枚重ねしていいみたいな人がいて、うん、早いから、うん、早いから、うん、なんかつけるイコール
ソロ帽子で3枚ですか、
しかもつけるじゃないですか、うん、でその上にティッシュを乗せて、
え
もう一回かぶせて
え、何そこまですんの？
すごい。
聞いたことない。
手込んでんな、うん。
手込んでますよね。大丈夫ですか？これなんか奥に入って。
何アピールですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？
ちょっと。あ、ちょっと失礼します。できるか。
大丈夫だと思うよ。
大丈夫ですか？はい。もう一個これちょっと気になるのが、はい、そもそも人を好きになるのって昔はもっと簡単だったような気がします。年齢のせいでしょうかって、この感覚ってありますかね。年取る方がなんか人を好きになりにくくなるのではないかと。
あ、それはでもあるんじゃないですか。目は超えるから。あ、
そうだ、本当だ。
経験値が上がるとやっぱり、くだらない男にはいかない。
くだらないというか、あ、こういう人と会わないんだなってことが分かってきちゃう。
正解。そうだと思う、本当に。だ、悲しいことでもあるなって思います。10代の頃とか20代の最初の頃とか、あ、ちょっといいと思ったら第一印象とかでも付き合えてたけど、今もうちょっと話したらそれがくだらない男とか ね、
え、一番どの辺で判断します、男を見ると。
あ、そうですね、
今の
好きなタイプとか
何ですか、今かわいいアピール入れてみました。
でも私本当に直感な人なんで、結構、
はいはいはいはい、じゃあ理屈じゃないの？
うん、
へえ。これ匂いとかなんだよね。違ったっけ。
ああ、まあでもそれは、ま、あの、っていうかね、後で来るんですよ。
後で来るの。
その、うん、あ、いいなと思った人は大体いい匂いだし、なんかこう、意外と間違ってない。
大衆みたいなもので選ぶみたいなってよく言うけど、ある、う
ん、みたいなもん、大衆で選んでるというよりも、あの、間違ってないんですよ。こう、この人がいいなって思うといい匂いだから、大衆で選んでるわけじゃなくて、いいと思う人は大衆がいいんです。
俺倉田松説で好きなのが、あの彼氏んち行って本棚見るってやつ。
あ、本棚見るよ、
ね、
うん
うん、俺あれは説得力すごいある。
いや、あの、多分本読まない人同士だったら別にいいと思うんですよ、
うん、
でも私本とか漫画大好きだから、やっぱりあのそこに全然こう興味がない人って割とこうあんまり会話が合わないいいんですよね。合わないことが多い。そしてしかも本が好きでもやっぱり本ってその人性をもう如実に表すじゃないですか、もうね、本棚見るとその人のかなりな部分が分かっちゃう。
それは本当にネタも分かって
るので、私夫の本棚見た時に驚いたんですよね、ジョージ秋山先生のラブリン・モンローが全巻あったから、
それがすごい。ラブリン・モンローは選ばないから
なかなか。選ばない。ラブリン・モンローなんてしかも何十年、まあ十何年以上前に多分絶版になってるんですよ。
ちょっとだけ解説しますけど、ジョージ秋山先生が書いた、豚の女の子を主人公にしたヤングマガジンで連載した反戦漫画です。
かなりあのマニアックな漫画で、今現在多分あので相当あの出回ってる数少ないし、古本屋でも。
そうそうそうそう。
で、あの最終巻の13巻なんて、もうかなり高値でないと買えない。でもで私ずっと何年も13巻を探してたの。12巻まで持ってたから、夫持ってたよね、
全巻で。
すごい。
やったよ、ね、
すごい。いや、それはすごい。
ここのそのなんていうのかな、バガボンドが全巻あるのは別にあるじゃない、私も持ってるけど、まあ、そこは多分共通項いっぱいあると思う、でもラブリン・モンロー持ってる人この日本中でそんなにいないのよ。
そうね、
だからそういう意味でこうやっぱりその相性みたいなものが本棚で分かるっていうのがすごくある。だから私一発で、あ、こいつとはダメかなっていうのが、一発当てる株のなんかとか、
自己啓発本とかそういう系で、しかもビジネス寄り、ビジネス寄りのね、
ちょっとね、こう、あ、そういうことでこう一発当てたいのねみたいなのが、
儲けたいんだ、
ちょっとなんかね、まあいいんだけど、惚れないかな、っていう感じのことはありますね。
それ皆さんちょっとそれもね、選ぶ基準にしていただいて。
美和子は全然そういうのない。
ない。お酒が飲める人、なんか私
びっくりしてね、
精神いっぱいいますよ、新橋いっぱいいますよ、
しかも楽しくちゃんと飲める人。
ああ、
私絶対誰にも速さは負けないって思うんですけど、その一杯目の速さとか、
はいはいはいはい、どんどん飲んでください。
そう、負けないって思うんですけど、それに普通に余裕で勝てる人とか、
一緒に飲める人、
でもしかも大体記憶なくすんですけど、全部の記憶を持ってくれてる人。
牛島くんはいいよ、牛島くん最高。
あ、なんと、漫画ですよね。
ああ、今出てたから。え、でもじゃあそんなお酒をハイピッチで飲める人なんていっぱいいるんじゃない。
解放したいっていうコメントが来ましたけどね、
だって、
で、暴れん坊ですよ。
いや、この人飲むとね、本当やばいんですよ。
本当だよ。
まあ昔の話だけどね、いろいろ、飲んだ後、こう痛い目、痛い目じゃないのか、
どれですか？
あのいろいろこうよく分かんないくなっちゃうじゃん。
その辺はまたあの有料で。ちょっといっぱいあるんで次行きます。ひろこさん女性27歳の方からです。レジ先生倉玉先生こんばんは。27歳女です。婚活パーティーで知り合った25歳男性とかれこれ2ヶ月半ほど週 1,2 ペースで会っているんです。進展がありません。仕事帰りにご飯に行ったり休みを合わせて遠出したりするんですが、いつも終電前には別れ部屋に行ったこともありません、うん、友達認定されてしまったのかなと思うんですが、その割には肩に持たれてきたり手をつないできたりとボディタッチが多いんです、うん、ちなみにキスはありません、うん、私からも腕を組んでみたりするんですが、これだけでは好きアピールが足りないんでしょうか。スキンシップが軽いタイプの人もいるので彼が私に好意があるのかは分かりませんと、ただの友達なのかそれ以上の関係になれるのか、聞けないでいます。以前レイ先生が関係性を問うと良くないとおっしゃっていたので、500日のサマーの時にそう言ってたんで、どうしたらいいのかなと悩んでおります。好きではないけど女性という友達という女性と週1ペースで会うことってありますかっていうことなんですけども、
うん、あるの？
いやあるでしょ。あ、友達っていう関係で？
いや分かんない。この人にとってどういうに、うん、勝手に
あ好きじゃなかったら会わないよね。
うん、でも
それはそこは間違いないですよね。2
ヶ月半ほど週 1,2 回ペースで会ってるんだけど進展がないと、うん、でまあ遠出とかご飯食べたりとかいっぱいするし、肩腕、うん、
肩を組んだりとか、
あの腕組んだりとか、うん、あのそれだけキスはないと、だから肉体関係はないと、うん、でこういう人はどう考えてるのかな、
どう思う。なんかもうお泊まりの遠出をあの計画してみたらいいんじゃないですか、うん、
具体的、
うん、なるほど、ね、うん、自分からこう言うってこと、うん、今度はちょっとお泊まりのここに、うん、あもうだから絶対帰札幌に行きたいなとか、
ああはいはいはい、意外じゃないよねってとこね、
うん、なんかそれに乗って、だって週に 1,2 回とか会えるってことは結構ちゃんとね会える、うん、休みとかも取ってくれそうじゃないですか、それか、うん、飲みに行った時に、うん、ちょっといつもよりもハイペースで飲んで、うん、またとまたの間に手を入れてみて、
また入れちゃうの？それやりすぎだよ。
違う、
それも引かれるって。
違う、まあ、そこはちょっと次の段階だった。あの膝に手を置いてみるぐらい、あ太ももに、太ももに手を入れるな、その後。ごめんなさい、その後っていうか入れません、言い方間違えちゃった。膝に手とか置いてみたら、向こうがこうその上から乗せてくれたり、意外とシャッとかやられたら嫌悪感とか、なんか、
あ自分から結構そういう
ことをするってことか。だって27と25、
お待たせしました。
お腹すいた、
ピザ食べながら、
おいしそう、
そういう話、はい、
どうぞどうぞ召し上がってください。
どうぞお召し上がりください。もうあの手でがっつり、
はいはい、これ使うんだ。
はい、ありがとうございます。これ絶対に見てる人ピザ頼む人多くなりますよね。
そうだね、おいしそうに見えるもんね。
おいしそう。
今日は中島さんが非常に色っぽい食べ方を見せてくれるということで、
ね、
あそうそう、ピザのエロい食べ方ってあるんでしょ。
なんかピザの、
はいはい、奥ちゃん、奥ちゃんボディタッチ、
しかも奥ちゃんって何か、
こいつ多分本番中に死ぬぞ。殺されるぞ、殺されるよ。
それはまだ早いよ、奥くんとか言って、
そっかそっか、後に持ってくんだよね、それはね。
そうそうそう、
エロくないです
もんだって
。いただきましょう、
食べないうちに。
いただきます。
よし、みなさんもエロく食べるぞ。
どうしよう、どうやったらエロいですか。
そうね、後でね、後で。
そうですね、
はい。
私本当に口技得意なんで、
うん、来ました、口技、口技得意宣言いただきましたよ。
食事は、は
い、みんな大丈夫。
違う違う、食事は普通に食べるタイプなんで大丈夫ですか。
大丈夫です、大丈夫です、はい、はい、いただきました。は
い、うん、頑張りすぎなくていいんだよ。
はい、カメラいい仕事してますね。
楽しいな。
今ゴールデンラジオ聞いてますっていうのはいらないからね。
頑張ってみました。
頑張ってみました。
お味はどうですか。
いやでもね、いつもすごく頑張りすぎちゃう子なんですよ。
すごく美味しいです。
いや、こういうことする人は真面目な人なんですよね、実はね。
でもあのその1ヶ月に1、2回っていう、あの今のお悩み相談ですけど、
はいはいはい、
あの好きかどうかちょっと分からないなっていう時は、うん、あんまり好かれてないですよね。
ああはいはいはい。
私あの、うん、好きっていう気持ちって、うん、人の感情の中で一番分かりやすいと思うんですよ、
うん、
それは他人が他人をっていうのでも、私もこの間あの、うんうん、あの、うん、当てたんですけどね、うん、あの人ってあの人が好きでしょって、うん、よく分かりました、
ね、なんかいいねその話。
あの、うん、お互い
好き、基
本者同士でしたけどね、
はいはい、
あのそういうのやっぱ分かるんですよ、うんうん、でましてや自分に向けられたものとか、うんうん、っていうのはかなり自分が好きな人とか、うん、自分が好きな人がどの人を好きかとかっても一番わかりますからね。だからわかんないなっていう時は多分あんまりかなって思っ んだけど、だから
でも、うん、すごい奥手かもしれない、
うん、私そっちを思うんですけど、
俺後ろから女の子をギュって彼のこと抱きしめたらもう落ちると思うよ、その男、
女の子がギュって
彼のこと、
うん、いやでもそこで問題がそれで引いちゃう男もいるんですよ、うん、
じゃあもうそれでよくないですか。
そうなんです
そう、それはそうだ。
いやそれはもうその男側の問題だよ、うんうん、
いや
でも本当に奥手なんだと思います。
奥手、奥手か。
25歳でしょ今ほら草食系とかみんな言うでしょ。だから今までこう漫画のアニメとかを愛してきて、
うん、ね、そうですよね、うん、
だから俺正面から行かずに後ろから行ったらいいんじゃない。
でも分かると思うよ好きだったら、
まあ、本当はね、
うん、好きってね目に書いてるもん大体好き
な時は。たださなんつうの好きになっちゃう瞬間とか、うん、ガーンって好きになっちゃったりすることもあるじゃない、うん、今までそうでもなかった、
今までそうでもなかった
のに、なかったそれがその、まあ、ボディタッチの瞬間っていうのはあるよね、うん、
だからどこら辺まで具体的にだからまたに手を引いてない、
うん、またに手の話が聞
いてだから後ろからハグはいいんだ、レイジさん的にはそれぐらいと。
えだからあ、うん、ほとんどの男子は後ろから抱きつかれるくらいは全然ありなんだと思う。
いやでもそれくらいのそんなことをしなきゃダメなような関係性だったら、うん、ちょっとダメだと思うな。そんなことで落ちる男もダメだし、あのその時点で落ちちゃういや違う違う、あの違う違う、
う
ん、いやいいんですけど、うん、あのちょっとしたセックスアピールで落ちてくれるのは、うん、でも、うん、なんか多分、うん、それって、地球上で最高の女だっていうほど好きになってはくれないよね。
いやめっちゃ大事に、めっちゃ大事に思ってるからこそ、
もうこれおばちゃんの考えに入ってます。
え、そうなの？
すぐ手を出すのはやめて
るっていうか、おばちゃんの考えだから
そんなことないと思う。
時代なのかもしれないって私は思う時最近ありますよ。
え、そんなに？それが時代。じわじわした男の子が、
いや私たちのもう野獣系は無理です。
野獣系、はい、野獣系、
野獣系は無理ですけど、はいすね、
ちょっと姉さんと一緒にされても
困る。だからこれもうすぐ3ヶ月だと思うんですよ、うん、だから期限決めてそれまでに進展がなければ、そのレイさんの言うハグとか、まあ、中島さんの言う股に手を突っ込むとか
違う、お泊りね、お泊り、
お泊りとか、うん、そういう具体的な行動に出て、それであ
とどっちかの誕生日に何かそういう起こすとかね。
ああいいですね、記念日ね。
いや、あの好きかどうか分かんない相手にアプローチするのはダメだって。
ダメなの？
それは男でも女でもそうです。皆さんに言いたい、
はい、
あの一か八かで告白しようと思いますっていうのを時々ありますけど、はいはいはい、一か八かだったら告白しない方がいいです。
おお、
振られるってこと？
振られますね。
あ、じゃあどう
したらいい？一か八かでするもんじゃないんです、告白って。
どうや
って？告白は絶対この人自分のことが好きっていう何か確信のようなものがあって初めていく。
その確信ってどこに？
それは大体分かるんだって、目に書いてある好きって
今の段階では、うん、でももう一つだけど、うん、明日になったらもっと好きになってくれるってことだってあるじゃない。そのきっかけは、うん、を与えるってことはできない。
それが告白っていうのは良くないね。
告白じゃなく
て自分のことを好きとかっていう、大体相手は多分自分のこと好きなんだなって伝わってますよ、
うん
うんうん、それでも何もしてこないってことはちょっとなんか逡巡があるんだと思うよ。
あの野猿の彼氏の時は全く自分から行かなかったの？
野猿の彼氏の時はね、うん、あの前回見てない方のために、
はい、
あの19歳の時まだ私男性と付き合ったことがなくて、
うん、
あのでもすごく
好きだったん
ですね、好きだなって思った人といきなり多摩動物公園にデートしたんですよ、
うん、
でもね、相手は百戦錬磨の男だったわけ、うん、でそこのその部分はよく分からなかったんですけど、ね、その時は ね、
で旦那もじゃん、
それで旦那そうだね、で、うん、もうこの人だったらいいと思っちゃったんですよ、いきなり初デートで、
うん、
それで、うん、じゃあちょっと休むみたいな感じで、向こうは多分軽い気持ち、うん、で向こうは私に惚れてないことがひしひしと分かったの。デートで歩きながら多摩動物公園を歩きながら、
うん、
ああ私に惚れてないって、
うん、
でもこの人が、うん、私はこの人を好きだから、
うん、
いいって、
うん、
もう思ったけど、うん、もう探し当てたホテルが、うん、ホテルの、うん、野猿野猿って感じで、
はい、
でそ
れ猿って書いてある。
そうそうそう、やっぱねちょっと19歳だったし、うん、
猿ホテルで
男性と付き合ったことがなかったから行けなかったんですよね、
はいはいはいはい、でその時の話だよ。だからその時は自分から好きになってもらうような何かをしたわけ、うんうん、なかったの全然。
だってもう、
もう諦め
お願いしますみたいな感じなんだから、うん、もうなんかまな板の上の恋ですよ。
そうなん
です。そうだから別に全然、うん、ね、うん、向こうはでもそれで好きになってくれたりはしてないと思う。
あ、そう。
うん。うん、そんな好きになるかどうかって結構早い段階で決まると思うし、ずいぶん後になってなんか好きかなみたいな。
じゃあ逆にね、うん、今まで何とも思ってなかった相手を何、うん、かのきっかけで好きになっちゃったことない？
何とも思ってないってことはない。
あ、ちょっと
最初からちょっとなんか違う、
それ何パーセントぐらいみたいなのあるの？だんだんだからその 20% ぐらいいいかな、
惚れるまではいかないけど、うん、初対面からなんかこう、うん、なんかいいみたいな。
そこですよ真由美さん。そうだから初対面でちょっといいかなぐらいのレベルでいるかもしれないじゃん今。だから
それが初対面じゃないの、
惚れるまで、惚れるまで行くこと、
うん、2ヶ月も会ってんだから初対面じゃないし、
いや多分同じようなデートしてたと思う。
じっくり見る機会はチャンスはもうあるから、う
ん、だから そこで、うん、ちょっといいかもなっていうのを、うん、惚れるまで持ってくって話は可能なのかっていう。
無理だと思います。
無理です。
そんな時間かけてダメだったらそんな時間かけてダメだったら
そうなんだ、うん、そうなんだ、
うん、そんなもんだと思うんだけどな。
ごめんなさい今ちょっと話聞いて
なかった。全然聞いてない。
めっちゃ食ってる。どうぞどうぞ食べてください。
でも私は全く初対面で好きじゃないって思って後々え、こんな目の前に王子様がいたのって思うタイプだから。
あ、そうなの。
後から気が付くこともあるよね。
はい、あ、そう。どこでそういういきなり王子様になるの、
うん、お酒が入ったら。
なんだそれ。
え、それは
ダメじゃん。
どういうことなんだろう。
全然ダメじゃん。
そうですかね、仕事とかでこうやって話してても全然普通、うん、ふーんふーんって思って、うん、むしろつまんない男って思ってても、うん、飲み会とかにで、それがもう仕事で10回ぐらい会っててつまんない男って思ってて1回飲みに行くと、うんうん、みたいな。
自分が酔ってるからとじゃない
ねえ。そうだよね。
そっから付き合ったりすることが多い
です。それアルコールマジックでしょ。
うーん、そうですかね。でそっから付き合ってちゃんと長く続くんで。
長くってどれぐらい？
私本当に長いんですよ付き合うと。別れない、
うん、そうなの。
はい、昔から大学も4年間同じ人だったし、
うん、その間いろいろ、
いやそれがそんなこと全然ないんですよ。
あ、そうなのか、
はい、
意外と一途。
うん、まあ、私が今じゃ100歳っていう設定だったらいろんな男の話できますけど。
何かこういうことがあったから好きになっちゃったみたいなのきっかけみたいなの覚えてることある？
何ですかね、うん、かでももうぶっちゃけると、はい、もうやって好き始まることが多いですよね。
はい、ぶっちゃけいただきました、はい、次の質問い
まあ、お酒飲むことによって初めてこうね、あの素直になる人もいますからね。
まあまあ、
その人間性が見えてくる。
でも俺は思うのは多分ビビってんで彼。
ああ、
ね、うん、怖いんだと思うんで、
うん、そういう婚活パーソン。俺もそう思うんですよ。
そう、まあまあ、
キープしてるだけだと思うけど。
そこはじゃあ参考意見、うん、あの倉田
さん
が、
ね、
まあまあいろいろある、うん、だ俺の意見としては、うん、まあ、おそらくビビってるだろうなと、うん、で、まあ、婚活パーティーなんか行って、うん、でようやく出会えた相手、
うん、
やっと一週一で会えると、うん、なった時に下手なことをやって、うん、嫌われたらまた婚活パーティーに戻るんだなっていう、うん、恐怖を抱えてるのかなっていう予感もする、う
ん、いや同時進行でいっぱいいるんじゃないかな、そういう月に何回かって。
だからさ、そのあなたの旦那とかじゃない、
いないからよ本当に。
その
婚活大で、は
い、あ、そういう人もいますね。
そういっぱい、
そういう人
だったら週に 1,2 回はさすがに会いませんよ、
う
ん、
多いですよね。
そう、う
ん、週に 1,2 回の、
うん、2ヶ月半ほど経ってるんですけど、ね、週に 1,2 回のペースで会ってます、
う
ん、
いや、うん、別の曜日は別の女と会ってると思うな。
いや、それが彼は転勤でこちらに来てるんで知り合いがいないようで、私しか遊んだり食事する相手がいないです。
だったら余計にそうじゃん、他にいないからしょうがねえなみたいな、 あいつなら来るかなみたいなことじゃないのかな。
25でしょ。
怖い怖い。
じゃあその人に今まで過去何人と付き合ったって聞いてみて、うん、なんか1人って言ったら多分ゼロだし、
うん、あ、その手のことは、その手のことは信用できないですよ。
でもさ、
だからでしょ、
25ぐらいだったら普通 5,6 人とか言いそうじゃない、うん、だから経験がないのかもっていうのを調べたら、
いやいや、だからやりちんの人なんて、あの私の知ってるナンパ師のやりちんなんか、はい、過去付き合ったの俺2人っていつも言う人いますよ。
いや、男で2人だったら私引くわ。
めっちゃ言ってる、めっちゃ言ってる。
でも真面目、あの俺1人と付き合うと長いんだよっていう上トークで女の人を安心させるの。でも実際は何百人とやってるわけ、
うんうんうん、
でも実あの言う時は俺2人、前の彼女とは7年付き合ったしとか大嘘こくわ。
そういう人って婚活パーティーに来るの？
だってこの人だったら早くやりちんだったらやるべきだから、
うんうん、
多分
そう、やりちんだったらもうやってますもん、うん、
やってるね。
あ、やりちんはね、
してないっていうね、
そう、なんか真面目すぎるんですよ、うん、奥手いるんですって。そうい
やいや、いるのは分かりますけど、
可愛い、
まあまあ、ちょっと様子を見ましょう。
はい、
はい、次回あの引き続きね、
はい、じゃあ 3つの質問いきます、はい、皆さんこんばんは、丸女性さん26歳の方ですね。女性さんってなんだ。丸さん、女性の方、26歳、はい、私は付き合って半年になる恋人がいます。私は26、彼は42、うん、
婚活サイトで出会いました、うん、今はくすぐり合うだけで楽しい日々です
幸せだなって思いました今
ご相談2つ彼が年上なこともありおそらくこのまま結婚すると思います、うん、ですが親族にネットで出会ったと言いづらいんですどうしたらよいでしょうかで2つ目、うん、どうも彼は私を俺の天使だと思っている節があります、うん、でも本来の私は当たり目片手にお酒を飲むようなかけ離れた存在です夢を与え続けるべきでしょうか、前回の倉玉さんの潔さが背中を押してくれて今の彼と付き合いました今回もどうか背中を押してくださいちなみに彼はどんな人かっていうと元ゲームオタク実家住みほぼ狩場性格はとにかく優しく真面目で
狩場って何ですか刺し歯のことですか
そうそうそうで、ヨガカフェカフェ巡りか、洋楽で、まあ、ネットサーフィンが趣味お酒は不得意で私は料理とお酒が趣味で大雑把で頑固オタクが苦手、うん、2人ともグラフィックデザイナーさんです、まあ、2つあって、まあうん、ネットで出会ったっていうのを結婚
言わなきゃいいですよ、
うんうんうん、
言わなきゃいいそれは内緒にする、
うん、なんて言えばいいですか逆にどこで出会った
のなんでもいいじゃないですか、うん、友達の紹介でとか大体そんなの結婚なんかではね、よくあることですよね、
うん、ちなみに私の妹、うん、20歳上の旦那さんなんですけど、うん、旦那さん22の時に42ぐらいの時に結婚したんですけど妹が働いてたデートクラブに来たお客さんがその旦那のお父さんで
デートクラブのお客さんが旦那のお父さん で,
はい、で何回かそのおじいさんの方とお父さんの方とデートしてて
お父さんとデートして
で気に入ったってね、
はいはいうん、お父さんが気に入られて
お父さんが気に入った、はい、俺の息子を生き遅れてるからどうか、はいはい
はい、もらってやってくれと、
うん、でだけどそれは今でもお父さんと、うん、あの
デートしたこと
は妹は秘密で知り合いの娘さん、うんうんうん、
っていうことにしてるわけね
でも最近お父さんちょっとボケちゃって、うん、いつなんか変なこと言い出すか分かんないか
ちょっとその放送で
一緒にデートしたよな
すごいなはい、は
いだからいいんですよ何でも墓場までちゃんと持っていけば、まあ、
そうね、
うん、理由はね
全然いいと思います、ね、正直に言わなくても、
うんうんまあ、何かしら2人でね、うん、嘘をつけばいいって話
そうそう、それは大したことじゃない
図書館であったって言えばいい、
うん、で2つ目なんですけどどうも私は彼は私を俺の天使だと思っている節があると、うんうん、でも本来の自分は全然違うともう当たり目片手に酒を飲むみたいな、う
ん
う
ん、で
これはその彼の持ってるイメージを、うんまあ、だから天使みたいな、
うんうん、壊れるからどうせ一緒に住んだら一緒に住んだら壊れますって
しかも天使もう好きで愛されたら何でも天使に見えるって私信じてて、うん、私相当おならとか臭いんですけど
何を言ってんの
天使
あなたは
それでも天使でしょって思える、はいはい、
ああ人がいいということですね
だから天使当たり目片手にお酒でもきっと天使って思い続けてくれる人だと私は思うけどな
俺それ早めにやった方がいいと思います
おならでしょ
おならもそうだしそうそう
まずおならをしてみるどうですかおならします人の前で
いやなるべくしないようにしてる
でもあのおならをする時のそのなんつうのかリアクションですよねあごめんっていう感じだったらいいですよ申し訳ないみたいな、うん、ブーみたいな感じでおなら出ちゃった
シーンって言ってシーンとさせてブッってやる
ね何のために何のために
素敵素敵
え何のために
俺大丈夫
聞いてほしいから
クゼさん入ってもらおうか
すごいな
はい
せっかくなんです
すごいね
どういうこと、今日はですね
熱い熱い
ぜひ参加したいと言って演出家のクゼさんがいらっしゃいます
どうもよろしくお願いします、
はいはいはいはい、
今マイクないんでねちょっと
あマイクないんです、はいはいはい
そっかそういう感じか何でも俺受け入れてほしいっていう感じ
でもあんまり受け入れてくれる人がいない
わざわざ的なのかな
でも本当は受け入れてくれない人が多いですけ ど、ね、受け入れてほしいなって思います、
うんうん、そうかなかなかな
もんですよ。まあそこはね、
人によるでしょ
うね。人によるんだよね。あとキャラだよね。
キャラはあるな。
どういうキャラで今まで来たかっていうので難しいよね。どこまで出すかっていう
のね。まあでもなんかそんないきなり豹変するようなんじゃなくて、うん、まあちょっとずつその、うん、
あのさ
変わっていくっていうか方がいいんじゃないかなと思うんですけど。まあ
相手にとっての自分の姿、うん、自分にとっての相手みたいなものってそれぞれあって、うん、食い違って当然なんだけど、うん、サービスデートに思ってきゃいいんじゃないかと思って、うん、でこの問題の核心は品の問題じゃないか
と、うん、そうそうそうそれそれ、
うん、いいこと言うでしょう
ねだから、まあ、
いいこと言うって
さらけ出してもいいけど下品にならないように自分を見せるっていうことを意識するぐらいの感じでいいんじゃないかなと、うん、あとは基本的に
笑える空気って大事じゃない
か。それは大事ですね。何でもかんでもさらき出されちゃうと、ちょっと、どうしたお前ってなっちゃう、
そうそう、引くわーっていう感じになった時の、そっから戻すの大変じゃない。イチャイチャできないよ、もう。引くわーってなって。
どこまでだと引くの、どっから
で。だからそこが本当キャラで、このキャラなのにそれするっていう、多分だからそこは本当品の問題が一番大きく関わってる問題で、こいつこんな下品だったんだっていう風な印象を与えるとダメなんだろうなとは思うんだ
よね。はあ、確かに。こう悪い方のギャップはダメってことね。
そうだね、そうだね。
上品そうな女子アナなのに、
なのにこんなことやんだみたいな、こんなことしちゃうんだ
っていうのは悪いギャップじゃないの。
いやいや、上がる場合もある
よね。あ、そうなのね。大体下がる私は。
おならは大丈夫なんですよ、僕。ゲップアイだ、ゲップアイだ。
どういうことそれ。どういうことそれ。難しくない。炭酸飲料飲めなくない。そうなんだ、
なるほど。
許せないんだ。そうだね。
ちょっと次行っていいですか。ペナペナさん、女性の方です。はじめまして、今年29歳になりますペナペナと申しますと。私は現在一つ上の年上の男性とお付き合いしており、あと1ヶ月で1年が経とうとしております。22歳から3年間付き合った大好きだったモラハラ男、その傷を癒してくれたにもかかわらず、1年半後結婚はできないと去っていった元彼との傷を乗り越え、満身創痍で現在の人と出会いました。まあ、だからいろいろあったんですわ。
いろいろあったけど、いろいろあって
今の人でやった。29歳という年齢もあり、出産を考えると正直焦ります。倉玉さんの前回放送からも、男性に結婚を迫っていいことはない
ダメダメ
と重々承知しておりますが、何も言わずにいた結果、元彼に振られた経験があって、男性は年月を重ねるごとに彼女への慣れと飽きが増すという偏見から、1年を機にほのめかすくらいはという思いが湧き上がってきました。結婚についてはいかがお考えですかという切り口で、そのビジョンだけでも聞きたいんですけど、どうしたらいいでしょうかと。
結婚しないでも子供だけ作ればいいじゃん。私は常にそのスタンスですけどね。
でもそれは1回結婚したり2回か、3回かが言えるんですよ。まだ29歳の初婚は夢を抱いてて、
まあね、確かに結婚したいっていうのは、
結婚がゴールではないし、イコール幸せとも思っていません。しかし若い女がもてはやされるのが現実、高齢出産のリスクも現実、祖父母両親からのプレッシャーも現実なんです。世間体にとらわれたつまらない悩みだと自分でも思いますが、これがアラサー独身女性のリアルな声だとも感じます。元彼に振られたトラウマが未だ言えず、この手の話が怖くてたまりません。厳しいお言葉で構いませんので、皆さんから何かアドバイスいただけたらと思います。
あのでもこう結婚したいって焦ってると、そあの逃げたくなりますよね。それが相手が男であれ女であれ、焦られると逃げたくなるっていうのはもう基本ですから、結婚なんか別にしなくていいじゃん。結婚なんていつでもできるんだから、40でも50でも60でも。そしてあの若い女がいいっていう男性が多いのは確かなんですけど、これ最近私思うの、結局ね、もう私45じゃないですか、で45とかもうさすがに無理だな。もちろん若い子からしたらお母さんぐらいだから当たり前の話で、でもね、そんなことにいちいち傷つく必要は全然なくて、っていうのも例えばなんかこう誰か男性がいて、俺女の人に全然興味ないんだよねっていうのと同じ、つまり自分にとって範疇じゃないわけ、もうそもそもが、だからそういう俺女って全然興味ないんですよねって言われたことに全く傷つかないじゃないですか、ああそうなんだっていうだけ、で俺もうその年は興味ないんだよねっていうのと同じなわけですよ。それは巨乳もそう、あの巨乳でも何でも俺 G カップ以上じゃないと無理なんだよねとか言う、ああそうですか、それみんなだから同じこと、自分にとっても範疇じゃないってことですよ。だからいちいちそういうことに傷つかなくていいから、年を重ねて今29歳でどんどん焦るっていう気持ちもわからんでもないけど、
あなるほどね、
結局そんなのは関係ないんだって、そもそも、俺ちょっと25超えた女は無理だわ、そうですかっていうだけの話、
その男選ばなきゃいいしね、
そうそう、あの俺あの女無理だわっていうのと同じですからね。
あとでもまだ子供なんて全然まだ問題ない、まだ埋める、だってね、45とかでも普通に産
んでる。それはね、あの高齢出産は結構才能だから、
あ才能、あなるほどね、まあ年は取りますもんね、
あの人によるんですよ。高齢出産ってあの本当にこう持ってるで、自分がその能力を持ってるかどうかって死ぬまで分かんないわけ。
なんか今でも卵子年齢とか調べられますよね。
あ調べられるけど、それもでも
含めて
100% じゃないし、だからあの人は45歳で産んだとか、この間も46歳で、ね、妊娠したっていうタレントの、ね、方がいたけど、それを参考にしたらダメですよね。
なるほど。
だから子供が欲しいって言うんだったら、子供を 持つっていうことを最優先順位にすればいいんですよ。何を一番に置くか、子供を持つが一番だったら結婚はその二の次三の次でもいいし、私は30代の時すごく好きだった男の人と子供だけ作るつもりでしたよ、夫の前に付き合った人、できませんでしたけどね。だからその結婚をしたいと思うのであればもう結婚に向けて本当にね、
それはもし結婚が彼女のプライオリティだとしたら
一番最高
ほのめかしてもいいんですか、1年おきに、結婚についてどう思ってる、
ダメダメ、ほのめかすなんていうのは、もうゲのゲの策だと思いますよ。なんかすごくそこで立場弱くなっちゃうし、
ああなるほどね、主導権を渡さしちゃうってこと
で、こう立場弱くなった人ってやっぱりちょっと舐められちゃうんですよね、だから下に見られちゃうし、あんまりこうなんだそんなに結婚したがってんのみたいにこう思われちゃうこともあるんで、
でもそのまま行くとズルズルズルズルまたいつかこの人とはに振られちゃうんじゃないかみたいな恐怖はどうやって、
なんでもうちょっと堂々と言わないんですかね、私たち結婚しないの、するんだとしたらいつ、
それ
み
たいな、
スパーンって言えばいいんですよ。
あ、ほのめかすのがダメなんだ、
ほのめかすのダメ、堂々としてればいいんです。で相手の答えにドキドキする必要もないし、
なるほど、
それによって別に何も揺らがなくていいですよ。自分がこの人といつ結婚したいかっていうことが問題なんだから、結婚するんだったらいつってこう素直に聞けばいいのに、なんか余計なこう、
なるほどね、探りとか、外堀埋めるみたいなことをするのが一番結局ダメだと、
それはねやっぱり相手に舐められる女になっちゃうね。
私300、はい、彼あの、はい、今の旦那と3年付き合って結婚したんですけど、はい、3年間毎日、はい、ね、今日プロポーズって聞いたんですよ。
すげえ。
でプロポーズ宮子がそうやって言わなくなった日じゃない、結婚するのって言われて、
おーかっけ
ー、聞かずにはいられないんです。朝起きたら、今日プロポーズって言って。
そんな好きだったの。
そう、それで、最後3超切れて、プロポーズされる日は準備がいるからねっつって、変な格好とかで会いたくないからさ、やっぱ言って
で言ってくれたわけ。
そしたらまあそうですね、ちょその後ちょっとにしたら、あでも、今日プロポーズだよとは言ってくれませんでしたけど、プロポーズはしてくれましたけど、毎日聞きましたよ。まあそれ嫌みたいですけどね。
でもそれキャラクターですね。いいか、中島さんだったら可愛いもんね。
超可愛くないと思います。
今日プロポーズ？
毎日言われたよね。
今日
は言われたくない。
毎日言われたよ。絶対言われた。
まあでもその似合うじゃないですか、そういう
講師。まあね、それは確かにキャラクターにはよるな。
じゃいきなりぶっ飛んで聞いてみると。今日？まさか今日とか勝手に。
あ、だから勘違いしたとかね。今のプロポーズでしょみたいな。
あ、それこう痛くない、女の子。
やだやだやだ
やだ。だって違うって言われたら最後だし。
なんか料理作って、あ、美味しいみたいな。あ、今のプロポーズでしょみたいな。
頭おかしいやつ。
それは怖いな。
変なスイッチ入ってどんどん病んでいくなって。
ちょっと怖い。
まあまあ本人もおっしゃってるけど、親からのプレッシャーなんだよね。あと世間で、あとまあ賞味期限的なこと言われるじゃない、だいたい全部妄想だし、同調圧力だし、まあ人を幸せにすることではないよね、少なくとも個人は。だから社会のシステム、村の掟みたいなところの延長上のものに自分は正しいと思って寄って生きるっていう選択をする自覚があるんだったらいいんじゃないかと思うんだけど、結局結婚って個人と個人の人間関係が狭い世界でずっと続けられるという、あ、今回すいませんカルテットやるって言ってましたけど、詳しくない人の話なので来週ちゃんとやります、ね、そう、倉田もとこの話してでやろうかなみたいな話
あったんですけど、これね、俺が面倒くさいんでこの件に関しては、
はいはい、
だから来週にさせてください、
はい、すいません、
はいはいはいはい、
でこれで、まあ、テーマとしてあるのがやっぱりその先の話なんだよね。だからドラマとかでよくあるのは結婚まではいいけど結婚の先どうすんのって話で、結婚の先大変ですよっていうことをこの人いっぱい、まあ、坂本さん書いてるけど、その問題って結局個人対個人の話になっちゃう。だから私はあなたを幸せにしたいっていうくらいの意思がなければ双方にね、
あ、意思ね。
簡単には一緒にずっと一緒にいることはできない。だから形式的に結婚に追い込むっていう話と幸せに2人で生きていくって話は別の問題、ね、だからこう一旦そうやって形式的に一緒になりました、私は結婚しましたということで社会の圧力から解放されることはできる、うん、その目的のために一回籍を入れたりするのは別に構わないとは思うけど、その先に幸せが待ってると思うのはとんでもない誤解なので、そこは人間力みたいなのも試されるんだよ。
長老の言うことはその通り
です。長老で。はい、今週は長老で。
長老の言うことはそうです、はいはい、そうです、
そうなんで皆さんその辺はちょっと考えてもらいたいですね。
ありがとうございます。はいはい、ということで、はい、もう一個やって有料行こうかな。
はい。
行こう。
はい。くらたまさんに質問のメールです。これ名前ねえな。
名前生やさないぞ。
あ、こっち行くか。ごめんなさい、愛しのレイラさん、女性26歳の方からです、はい、恋愛相談です。友達にも相談できなくて悩んでいます、うん、10代で若さを武器に恋をしていた有名人と何度か関係を持ち、うんうん、特に恋仲になるわけでもなくそのまま連絡をたまにするような関係で10年以上経ち26になりました、うんうん、正直当時の私は完全に彼に恋をしていて、その有名人にね、うん、相手にされないまま一人もがき苦しみ恋は終わり、その後他の人に恋をしたりなどしていたんですが、長く続くような彼氏はできません、うん、集中してその人を好きになれないんです、他の人をね、うん、で原因は有名人の彼です。どこかで忘れられない自分がいて、恋というよりは執着のような感じでどうしたらいいか分かりません。きっぱり忘れることができません。何年も会っていないのに執着心が収まらないのはテレビに出ているのが目に入るからなんだと思います。誰だ、
あら、
ネットでもどこにでも現れるので存在を消すのは無理です。
あら、
相当有名人だねこれね。
この二人には
ちょうどいい、ちょっと関係性が複雑で全て説明しきれませんが、彼とどうなりたいのかといえば、うん、恋人にしてほしい、その有名人とね、うん、どうなりたいのかといえば恋人にしてほしいんじゃなくて忘れないでほしくて大事にしてほしいんです。友達のような形でもいいからみたいな。でそんなことはただのわがままでしょうか。別に大した男でもないのに彼を私の人生における最後の砦のようにしてきた自分を今では情けなく思います。どうすれば私の人生における彼をうまく対処できますか、教えてください、よろしくお願いします、ということなんですけども、これちょっと特殊なケースですね。
そうですね、うん、でもすごく好きだった人を忘れられなかなか忘れられないってあるでしょ。
まああるよね、
みんな男なんか、ね、はそれですよ ね、
うんうん、有名だろうが、うん、なかろうが、うん、ある、
うん、あるあるある、
本当
ごめんなさいごめんなさい、なかったです。ないよないけどあるのも分かります。
あ、私はね、ありますけどよく話しちゃうから、こうなんかでもいいんじゃないですかね、それで、うん、ただ彼女がなんか執着してるのって、うん、すごく自分が彼の心に自分の名前を刻んだなっていう確信を持ててないから
だ。そうだから、まあ、やり捨てられたっていうことが嫌なんでしょ。
うん、彼にとってなんか忘れちゃう、その数多い
中の
女の一人なんだろうなって思ってるから余計にっていうのはあるかもしれないですよね。
うん、でこういうのを忘れるのはどうし
よう、まあ、忘れられないと思いますけど、うん、でもすごく好きな男とね付き合えたってめちゃくちゃハッピーなことですよ。
いいね、
そんなにないもん、
いい、付き合ってないんですよ。
付き合ってるでしょ。でも
ちょっと何回か関係持ったん
だ。何回か関係を持った、
関係持っただけでもいいじゃん。
抱いてもらえただけで
いいじゃん。
抱いてもらえただけで
いいじゃん。
それ以上は望むなと。
そんなこ、それ以上だって何が、
うん、いやだから、いや、
そして彼の心にね、名前刻めるともっといいけど、うん、でも普通はそんな体の関係もするまでにも至らないんだから、
う
ん、
ああまあね、
こんな素敵なことないですよ、うん、
お
それはもうね素晴らしいことですよ、う
ん、ティッシュもあるじゃんっていうコメントが
いや本当ね、むしろ、はい、そういうのはこう、ね、自分はすごく好きな男に抱かれた女っていうことを誇りに思って生きてほしい。
ああなるほどね、それはまあ確かにそうかもしれないですね。
一回もないより絶対一回会った方がいいですよ。
そして案外、うん、本当に好きな人と付き合えたことがある人ってそんなに多くないですよ、
ね、
奇跡みたいなことだもん。なぜならすごく好きになる人ってめちゃくちゃ競争率が高いんです。大体競争率高いから、うん、その人に、うん、と関係結ぶって相当大変なんですよ、うん
う
ん、
難しいことですよね。
難しいです、うん、 でもそれができたんだから、うん、すごいことよ。
難関大学に入ったみたいな。
そう難関大学でビリだったかもしれないけど
途中退学したかもしれないけど、うん、入学はしたんだぞ。
普通はできない
試験は受かったぞっていう
経歴詐称はいっぱいいますけど、まあ、本当に入学してますからね。
入学しましたから一回
でもなかなかないです。
でもやっぱその可能性がちょっとでも見えてしまったからだから比べちゃうわけでしょ。
その話、ね、
だそれを一回リセットして新しい人をどういう風に
新しい人はその多分今前まで好きだったその彼ほどは好きになれてないんですよ。まだ出会ってないの ね、うん、
出会ってないだけ
出会ってないだけ
26ですからね、まだね、
出会ってない、うん、これから出会うかもしれないし出会わないかもしれない
かもしれない。でもそこは覚悟して生きていけ
と、うん、やっぱねいっぱいと出会うしかないよねこればっかりはね。探せと多分難しいと思うんですよ。女の人の方が男の人が女の人に好きをすごく好きになるよりもというのもやっぱね生物的な構造上、
はいはい、やっぱ同化的なやつですね、
うん女の人ってさ、うん、もうこうなんていうのかな、だからさっきの匂いの話だけど、うん、自分とすごく免疫が被らない人の匂いがいい匂いっていう話があるじゃないですか。自分の持ってる免疫じゃないものを、うん、免疫を持ってる男の人の体臭をいいって感じるんだって。そうするとほら両方の免疫持った子供ができるじゃん。だからそういう風なの。でもその能力って女にしか
ないんですか。
男の人にはそれ分かんないのね。だからやっぱそういうことも含め女の方がいろいろうるさいんだと思います好みが。
いやでも男の人は実質的な抱き心地とか、うん、そこで判断す。でも私たちはそんな判断しないじゃないですかそこで。
いや分かるんですよ言ってることは分かる
んですよ。でしょ、うん、なんか同じぐらい判断実はもっとされてるってこと。
別のところ
が能力が違うだけで
女の判断基準と男の判断基準が違うっていう。
違うだけで。
久世さんはどこで判断してるんですか。
僕ですか。でも僕匂いはすごいよく分かります、はい、大体好きになってひんむいたら似た系
統ひんむいたらってどこによって言ってる
似た系統
似た系統の匂いであ、うん、確かになこの手応えって思うことが多いですね。
浦野さんはどうなんですか。
俺はどっちかっていうと浦田さんの言ってた本棚みたいな感じですね。
本棚もすごいよく分かんないな。
じゃあどこ見てんですか。本棚じゃなくて本棚を見てるんですか。
本棚っていうかその人のまあ言葉が合わないと俺はもう付き合えないんで。
えマジやべえとか言ったらダメなんですか。
いや別にいいですよ。
ダメなんですか。
ダメなんですか。
いやそういうねなんていうの軽さとものすごいこの哲学的な部分とか、まあ、幅があった方が、うん、俺がそういうタイプだからついてこられないじゃないですか。
野田さんはねほぼなんか少女みたいな考え方で自分の門戸がすごい狭いんですよ。こういう言葉遣いじゃないとダメだっていうのを結構
いやそんなことはないよ。
本当俺
明治の人だと思って
た。乙女やばいよ。
結婚してるんですか。
してないしてない
してないです。
彼女は
いない。
何
が言われ
た
の。今の
質問が何だ。うまいんだ。何だ。うまいんだ。道徳良さそうだよ。本当に狭いんだなって思ったん
で。持て遊ばれてるよ。
でも会話の感じって大事ですよね。なんかこう同じ日本語で喋ってても、うん、言葉が通じ合う感じって
あそうそれ
あったり、
う
ん、言葉が通じない、うん、ものすごい断絶を感じたりとかって、うん、ありますよね。なんかそのうんある、
うん、あるよね。
あるそうするとねあんまり合わない人だと私も昔付き合った人で、うん、すごく好きな人とだけ付き合ったわけじゃなくて、うん、あんまり好きじゃなかったなでも付き合っちゃったなってこともあったんですよ、うんうん、でそういう人に対して、まあ、今振り返ると、うん、めちゃくちゃ許容のこうコップが小さいですよね、うん、そういう人に。私基本的にかなり好きな男に対して許しのこう度合いが広いんですよ。
母タイプだし、
うん、すごくかなり、うんうん、最近なんかも、うん、なんかこう夫がね、うん昔私と新婚当時夫って基本的に何でも私に話すタイプだから、うん、話すから、うん、こんな面白いメール来てたよとかいうのをこう携帯でこう見せてくれるんですよ。へーとか言ってか
わいい
女からのメールとかでも見せてくれてたんです、うん最近はこんな面白いメール来てたよっていう携帯を絶対に手放さない。
あそれ以上は見せないっていうね。
で私は
こうへー
ってスクロールするだけなんだけど、う
ん、
なんか多分やましいものが入ってるんですけど、う
ん、他のサイトは見せて他のとこは見せないんですよね。
そうそうそうめっちゃわかりやすいじゃないですかこれ。
めっちゃわかりやすいですけど、まあ、気がつかないふりしてやってますけど、うん、こうやって
広いな
広いわ
こうやって言いふらしたり
して、ま、私は気づいてるんだぞ
といろんなところ
ネットの片隅で
そういうことでもまあ ね含めかなり許し広いんだけど、うん、あんまりの時ってねめっちゃくちゃ狭くなるんですよ。
なるほどね、うん、広いっていうんじゃなくてその人にとって広いってこと、ね、う
ん、その人だから広いんだと。昔そのあんまり好きじゃなかったのに付き合っちゃったねごめんねっていう時があったんですけど、その人がね一緒に映画見に行こうっていうんで電車乗った時に、降りる時改札で切符、まあ切符の時代だったんですね、
うん、今でもありますもんね
大丈夫ですよ切符で。150
円の切符をなくしたの、うん、あれ俺の切符がないから、うん、その時にめちゃくちゃ腹が立ってなんて頼りない人だろうって思っちゃった。でも考えてみたらそんなことで私イライラするなんてことは基本的に友達に対してもありえないし、うん、もうだから彼に対して不満が常にこうあって
不満を見つけ不満
という
か
なんかちょっと、うん、気に入らないところがあるともうすぐイラッとして、なるほど、なんかこうねだからそういうのはありますよね。好き嫌いってこう、うんうんうん、やっぱりどうしても
これ前提に行く前に最後ちょっと2人にちょっと聞いてみたかったんだけど、うん、このカルテットを書いた脚本家の坂本さんの代表作 の、 あのこの人セリフがうまいで有名なんで、うん、名言が多いっていうさ、でその中で有名な名言がいくつかあるんだけど、うん、この中で俺ちょっとどうなのかなと思ってるのいくつかあって、うんうん、その中で有名なやつの一つでこれ多分あのこのドラマではないんですけど、女は好きになると許す、男は好きになると許さないっていうセリフがあるんで。
わかる、
わかる、同意だ、
めっちゃわかるそれ、
そうなの、この二人同意、
それはわかる、
どうですか、それあるかな、
どうだろうね、う
ん、いやだからね倉田の場合はね好きになっちゃうと、
これ男が言ったんでしょ、
これは坂本さんの書いたその、
坂本さん男ですよねきっと、
坂本さん、
あもうこれ、これ男的な、
東京ラブストーリー書いた人です、
あもう男的な考え、男は許さなくなる、女は本当に何でも、もう本当
に
許容量がもう許す気だから何でもいいんですけど、男は例えばそれまで美和子の巨乳が好きだよとかね、みんなの前で言ってたことが急に付き合うようになって巨乳が強調される服着てきたらもう着替えてこいやみたいな、
俺の
おっぱいみたいなとか本当に狭くなる。例えば飲み会ですっごい飲む美和子が好きだよって言ってんのに、飲み会え何時まで飲んでるつもりみたいな、
あでそれをだから愛されてるとは思えないってことね。
いやどうですか、思えますけど、だから思えるし、まあ、許してしまう自分もいたりいなかったりしますけど、その文句は確かにその通りだなって、それが嫌か嫌じゃないかで続くか続かないか、それそのカップル同士って分かんないけど、
男によるんじゃないかな、
よりますよもちろん、それが全員に当てはまることじゃないけれども、そういう男もいる、
いるって
かなりいる、
いる、確かにいる、いる、
好きになったら許せちゃう、
正解で、これじゃあ来週じゃあ詳しくこれやりますんで、
ということで、
はいはい、
ちょっと前半ここまでで、まだまだいっぱいあるんで、ちょっと今日もゆっくり皆さんあのお付き合いいただければと思っております、うん、では来週の予告から、来週はですね4月26日ですね、ヤマドレジのヤングサンデー通常放送とか特集会、サザンオールスターズはなぜ枯れないかっていうのをやります
サザンの謎について
まあ、な謎そ
う、いやつかずっと一線って、うんうんうん、おかしいでしょあのバンドっていう桑田佳祐ってで何が裏にあるかって話をちょっと突っ込んで話しましょうというのと、あと坂本さんの話もします。
そうですね、カルテットの話も、はい、させていただきたいなと思っております、はいはい、皆さん、また正式に何をどうっていうのはお知らせいたしますそして、4月の30日なんですけどもニコニコ超会議に我々ヤングサンデー、出ます。ちょっと全然よくまだ分かってないんですけども、超トークステージっていうところのミニブースでやるらしいんで、2時頃から、1時間ちょいぐらいかなね、1時間ちょい
行くんだ、
放送自体は多分それ
ぐらい、うん、で何かそのいろんな人からあのやめとけやめとけとかあの出るなら行くよみたいな人もいるんですけども、我々も初めてなんでニコニコ超会議ちょっとどんな感じかね、あのちょっと早めに行って会場回ったりして、
はいはい、
あの時間はかなりばらつくと思います。
時間はばらつく、
うん、現場の進行で、
現場の進行で変わるので大体2時頃だと思っておいてください。正式な時間とか決まったら当日我々もツイッターとかでやるので、うん、あのお知らせしますので、あ、ね、もし来られる方はあの、うん、一緒に楽しみましょう。どういう状況かは分かりませんけど、う
ん、みんないい人ですね、
うん、みんなめちゃくちゃいい
人、そうなんだよ、
嬉しいですね、うん、嬉しいですよね、
つうか本当にセンスのいい人しか見てない番組で有名なんだ、
う
ん、
そうなの、
そうなんだ、そこでそこで1位ですから
あ嬉しい、
そうこれ大事なことです、みんな頭のいい人が見てますから、
ね、後半はですねもっとあの下ネタ全開のやつを聞くので、
ファミリー、
中島さんお待たせしましたという感じです、
ね、は
い、
あそろそろ熱くなってきたか、
うわーっとー
ありかもしれないということで。ではご覧に皆さんまた来週お会いしましょう。アストロでした。